아침에는 용하러 내려가는 이 추위 때문에 여러분들 고생스러우시죠? 이럴 때일수록 말이죠. 가장 조심해야 할 것 바로 건강입니다. 사랑 시작에 앞서서 건강의 파랑 신호 등 한 번씩 확인들 해보시죠. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 헨실조 고토무토 가츠기요데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 노 아이미데스.
사랑하는 예쁜이 존짠데스.
朝には冷夏に降りていくこの寒さのために皆さん方ご苦労されているでしょう。このような時であるほど最も注意しなきゃならないこと、まさに健康です。サラハン開始に先立ち、健康の青信号、一度ずつ確認してみましょう。というふうに言いました。
はい。
というか、私が風邪声なんだけどね。ちょっと風邪ひいて、まあ、運悪く、講義も重なったので、喉がガラガラになっちゃったんですけど、ちょっと持ち直しましたね。ということで、2日前、ちょうど月曜日にソウルに初雪が降りましたね。そうなるともうあのお三方に登場してもらわなきゃならないですね。それでは雪国三兄弟の皆さんよろしくお願いします。
えんちゃんです。
なんだっけ、あっちゃん、あっちゃんです。
すっちゃんです。
いやあ、ソウルに初雪が降ったけど、
久しぶりだ。1年ぶり？
そうだそうだ、昨年より一応5日遅かったらしいんですけど、平年よりは3日早い初雪だったそうですよ。で、ソウルだけじゃなくて、その前日の日曜日から全国各地に初雪が降って、特に韓国の南の外れであるヒョンナムのチンジュ市では平年よりも32日も早い初雪だったそうだよ。
ん、チンジュでも降ったんですか？
そうそう。
どこ？
南の外れ。
チンジュ。あれってプサンはどこなの？
プサンは南の東側。チンジュは真ん中辺だね。で、クァンジュとかチョンジュでも半月早い初雪になったということですよ。なんまら早いっしょ。このような状況は韓国では多くの人に影響を与えるわけですよね。なんといっても初雪に思い出を作ろうという初雪デートを約束してる恋人同士とかいっぱいいるからね。
じゃあ韓国人はもう知ってたんですか？
そうじゃなくて、初雪だっていう日にバッとデートしようみたいな、初雪の思い出っていうのが大切っていう人たちだから、初雪降りそうだったりするとデートしようって、そういう考え方なんだね。
どっちかが残業とかだったらかわいそう。
そうだね。あと結構企業とかもイベントとか初雪をマーケティングに活用したりしてるから、そういうとこがきっと大騒ぎだったと思うよ。で、実は私もこのサラハンしながら初雪ちょっと待ってたんですよ、今年は。なぜかっていうと、アマちゃんの話がしたくて。アマちゃん見てないでしょ、二人ともね。
見てない。
ほら、甘さんになりてーっていうやつだけど、今年の上半期に NHK で放送された連続テレビ小説なんよね。まあ、9月末で終わっちゃったんだけど、まあ、韓国と何の関係もないから、サラハンで話すわけにもいかなくって話せねえのが辛かったんだ。まあ、でも東北だから、雪国だからね。うん。北三陸というとこが舞台なんですけど、久慈という場所なんだけどね。で、秋ちゃんって言うんだけど、この流行語になったのがジェジェジェっていうやつね。驚いた時に、アマさんたちはジェジェジェって驚くんだって。アイゴーみたいな。まあ、それがすっかり聞けなくなってね、この10月11月と私はアマロスというんだけど、アマちゃんが見られなくなって寂しさに暗くなることアマロスってなるんだね。で、あの、オラも、オラっていうか、いきなりアマちゃんになってるけど、あの、お母さん役の小泉京子さんと同年代ですし、春子さんって言うんだけどね、役の中では。育ってきた80年代を何度も回想するシーンが出てきて、懐かしいし、日本に一人残した母親がいるしね、夏バッパっていうお母さんが出てくるんだけど、その、春子さんの。そのお母さん見るとやっぱ母親を思い出しちゃうしね。そしてこう、秋ちゃんは新しい世代じゃないの。で、そういう新しい世代に希望を託すような感覚になるし、そういう形でまあなんか私もただのドラマとは思えないような感動の作品だったんですね。
国 こ全然
盛り上がらない
分かんないから。すごく人気だったんですよね。
すごい人気だし、韓国でも結構見てる人がいますよ。まあ、日本の高度成長とかね、歴史を振り返りながら、また新たな絆を結んで復興という未来を描いていく、そんな話として感動的に見ましたね。まあ、韓国と日本も今ちょっと絆が危うくなってるようなところがあるけれども、もう一度絆をつなぎ直していくみたいな思いを持ちましたよ。そういう勇気をこうみんながアキちゃんを通して学ぶみたいな話なんですよね。で、結構この主人公のアキちゃんが天然ってやつですよ。言葉が面白いんだけど、例えば夏バッパっていうおばあちゃんがいるんだけど、夏バッパはもう67だべ、もう四捨五入したら100歳だとか言う、そういう無茶苦茶な発言が結構あるようなことで、100歳だべとか言って四捨五入どこでしてんだって
6だからね、
うん、そういう女の子なんですよ。それでありながらなんかみんな元気もらっちゃうみたいな、そういう感じだね。ということで今日は雪国三兄弟の東北弁と絡めてあまちゃんの話をしてみました。それではオラたちは地元に帰るべー、したっけねー、
したっけね
グダグダ。
はい、ということで今日は雪国三兄弟の皆さんに登場してもらいました。それじゃあ勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、じゃあつんちゃん、復習の時間です。もしもし、そこはサラハンマートですか。
여보세요저기
저기
こぎ、
はい、
こぎがサラハンマート인가요。
はい、すいません、かけ間違ったみたいです。
미안해요잘못걸었나봐요。
うん、잘못걸었나봐요。大丈夫です、私も時々それやります。
괜찮습니다저도가끔그래요。
はい、ということですね。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回はエリカちゃんがフランスに帰る準備を始めるって話ですね。で、しかも電話でそれについて応答するということになります。それじゃあ聞いてみましょう。
여보세요저파리행비행기좀예약하려고하는데요
네언제떠나십니까손님
네2월19일출발입니다
밤비행기도괜찮으시겠어요
에리카야너밤비행기괜찮니
はい、どうですか。
もしもし、パリ行きのチケットを予約したいんですけど。
はい。
はい、いつ行きますか。
うん、
19日。
何月の？
わかりません。
はい。
片道？
なるほどね。
違うの？はい、片道ですけどいいですか？
はい。最後は？
エリカ、あなた片道でいいの？
うん。え、片道って韓国語でじゃあなんて言ったと思ってんの？
パンピエンギ。
なるほどね。すごいね。うん、
半分引き越し。
それはすごい推理力。でもまあそういうことは大事だからね。うん。パンピン。飛行機が半分で飛んできそうな感じでちょっと怖いけどね。はいはい。ちょっと違うんですけど、まあいずれにしても、その、パンじゃないんです。パンと言ってないんですね。それじゃあ、韓国語でしっかり聞き取るために2回目聞いてみましょう。
여보세요저파리행비행기좀예약하려고하는데요
네언제떠나십니까손님
네2월19일출발입니다
밤비행기도괜찮으시겠어요
에리카야너밤비행기괜찮니
何밤비행기もう片道しか浮かんでこないんですけど、どうしたらいいの。
それはパンだよ。
はい、じゃあ最初から。
여보세요、うん、저파리행비행기예약하려고、うん、하는데요
はい、当たりですよ。
네、うん、언제떠나십니까。
呼びかけがついてるけど。
네손님언제떠나십니까。
うん、そうだね。はい、そして
1月なの2月なの、
どっちか決めて。
じゃあ2월。
はい、
2월19일출발입니다。
はい、そして
밤비행기。
うん、発音上合ってんだよ、つんちゃん、今の。
何？パンがわかんないんだ
よ。パン、パン。パンって言うと。
どうしよう、今食べ物しか浮かんで
こない。ああ、栗ってこと？
パン。
それは全然発音違うし、パンって言ってるんですよ、自分で
パン。パン、うん、私パンとは言ってないよ。
言ってるよ、ピエンギのピーに引っかかってパンになってたよ。
何パン、夜。
そうです
よ。夜の飛行でいいですか、
韓国で。
パンピエンギ、ケンちゃんなよ、わかりません。エリカのパンピエンギケンちゃんに、
はい、ということですね。はい、まあほとんど当たってますよね、うん。4行目の最後のところの語尾だけだね。あとまぁちょっと順番が違ってるところあるからね、それを気をつけて、じゃあゆっくりバージョンで確認していきましょう。
여보세요저파리행비행기좀예약하려고하는데요
네언제떠나십니까손님
네2월19일출발입니다
밤비행기도괜찮으시겠어요
에리카야너밤비행기괜찮니
레이도ですか
여보세요저파리행비행기좀예약하려고하는데요、
はい、
네언제떠나십니까손님、
はい、
네2월19일출발입니다、
응、
밤비행기도、
응、
괜찮으시겠어요、
응、
에리카노밤비행기괜찮니
一箇所だけエリカの後に語尾がついてるんですね。
エリカや。
はい、ということですね。100点です。はい、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。もしもし、あの、パリ行き飛行機、ちょっと予約しようと思うんですが。
여보세요。저、パリ編비행기좀예약하려고하는데요。
여보세요。저파리행비행기좀예약하려고하는데요
はい、いつ立たれますかお客様。
네언제떠나십니까손님
네언제떠나십니까손님
はい、2月19日出発です。
네2월19일출발입니다
네2월19일출발입니다
夜の飛行機でも構いませんでしょうか。
밤비행기도괜찮으시겠어요
밤비행기도괜찮으시겠어요
에리카안타요르노히코키다이조부
에리카야너밤비행기괜찮니
에리카야너밤비행기괜찮니
하이되고있으네하이하이자아임찬다음은뭐죠
단것도표현ですね。
하이
저
うん、これまあすぐに言葉が出ない時などにあのとかええー、とっていう時の言葉ですね。これ以外にくーというのもありますね。そのですね。はい。
パリ。
これはあの虫のハエと同じ発音になっちゃうんだけどね。フランスの首都パリですね。
モモヘン。
何々行きですね。漢字で行という行くという字を書いたものですね。じゃあソウル行きって何て言いますか。
ソウル編。
はい。じゃあ釜山行き急行列車って言ってみてください。
부산은급행열차、
はい、
비행기
飛行機ですね。
예약
予約
뭐뭐려고
何々しようとですね、動詞について。
하려고하다
何々しようとするですね。
떠나다
立つ離れる去るですね。じゃあ故郷を去るってどう言いますか。
고향을떠나다、
はい、これはもう完全に引っ越していくような感じがしますよね。じゃあ明日旅立つつもりだ
내일떠날예정이다。
はい、ということですね。
손。
お客なんですけど、손님って言った時のその最初の손に当たるわけですね。じゃあまあ、決まった表現としてよく使われますけど、この家は客が耐える日がないってどう言いますか？
이집은손이떨어질날이없다。
はい、ということですね。
손님。
はい、これがお客様ですね。님をつけたわけですね。
출발。
出発。
밤。
夜、晩ですね。日本語の晩とよく似てますね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。最初につんちゃんからですね。
여보세요。저、パリ編비행기좀예약하려고하는데요。
네, 언제 떠나십니까, 손님?
네, 2월 19일 출발입니다.
밤 비행기도 괜찮으시겠어요?
에리카야, 너 밤 비행기 괜찮니?
아이, 자, 고타이스테, 아미짱카라.
여보세요? 저 파리행 비행기 좀 예약하려고 하는데요.
네, 언제 떠나십니까, 손님?
네, 2월 19일 출발입니다.
밤 비행기도 괜찮으시겠어요?
에리카야, 너 밤 비행기 괜찮니?
はい、じゃあ、みちゃん、頼むぞ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、もしもし、どこどこ行き飛行機予約しようと思うのですが、ですね。
여보세요、パリ編비행기予約하려고하는데요。여보세요、LA 編비행기予約하려고하는데요。여보세요、ベイジン編비행기予約하려고하는데요。
はい、LA っていうのは省略した L と A でロサンゼルスを表しますね。で、ベイジンっていうのは北京なんですけど、中国式発音で言うわけですよね。東京もトンギョンって言わずに東京って言ってるのと同じですね。その地域の呼び方ですね。はい、じゃあ続いて、はい、何月何日出発ですですね。
ね、2월19日출발입니다。네, 8월31일출발입니다。네, 4월27일출발입니다。
はい。8월31일。で、31日って言ってしまった時に30日なのか31日って言ってるのか、それがわからなくなるので、この辺の30日、31日っていうのはややこしいんですよね。31日って言うと31日ってことでわかるんですけど、30日っていうのをわかりやすくするために、30なるとか言ったりしますよね。30の日という意味でね。はい。4月27日。これは4月27日ですね。はい。じゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
여보세요。パリ編비행기予約하려고하는데요。
はい。じゃあ練習してみましょう。
パリ。
여보세요。パリ編비행기予約하려고하는데요。
LA。
여보세요 LA행 비행기예약하려고하는데요
베이징
여보세요베이징행비행기예약하려고하는데요
はい、じゃあ続いて。
네2월19일출발입니다
はい、じゃあ練習してみましょう
2월19일
네2월19일출발입니다
8월31일
네 8월 31일 출발입니다
4월 27일
네 4월 27일, 7일 출발입니다
2月12日
네 2월 12일 출발입니다
4月21日
네4월21일출발입니다
6月30日
네6월30일출발입니다
はい、そうですね。6월30일6月は6월になるわけですね他に省略されるものとして10月がありますね10月は何ですか、あゆみちゃん
10월
はい、ということですねはい、それじゃあもう練習したからじゃあ続いて
お便り質問コーナー
お便り質問コーナーですねじゃあ最初のお便りをあゆみちゃんの方から読んでいただきましょう
京都にお住まいのトミさんです
はい。
初めましていつも楽しく拝聴させていただいております K-POP に惚れてしまい韓国のことを知りたく思う中このポッドキャストに出会えて大変感謝していますさて今日は2020年の東京オリンピック開催についての質問です韓国ではオリンピックをボイコットするような動きがあるというようにネットでの書き込みを見たのですが、日本に対する気持ちは本当にそれほどまでなのでしょうか。日本と韓国がもっともっと親しくなれることを願うばかりです。
はい、どうもありがとうございます。この2020年東京オリンピックが決まった時に、そういうふうにしてネットの上で書いてるみたいなことを日本で話題になってるの私も見たことありますけど、そんな雰囲気ではないですね。私が見た新聞記事では、朝鮮日報では実際東京オリンピックが決まった時に、 世界中の人が日本を訪れるってことは韓国にも来るだろうし、非常に経済効果が期待できるとか、あるいはすぐ近い国での開催だから遠い国よりも韓国の選手たちに有利だという肯定的な論調を書いているのを見ましたよね。そんなことはないです。韓国も日本でのオリンピックを発展の機会だというふうに考えてますよね。はい、どうもありがとうございました。それでは続いて宮崎県にお住まいのごまこさんですね。こんにちは。先日リュールとイウの発音について質問したものです。リュールは編集長がおっしゃっていたように私の場合は口を閉じ気味でした。そしてアッラーの神ですね。ありがとうございます。イウンは編集長様でも意識しているということで驚きでした。日々少しずつでもやるしかありませんね。最初は軽い気持ちで始めた韓国語ですが、政治状況をテレビで見たり友人たちから韓国に関する悲しい話などを聞くと正直気持ちが泣いてしまう時もありますということですね。どうもありがとうございました。まあ、ぜひそういったことがあるかどうかちょっと韓国に確かめてみたらいいと思いますけど、まあ、韓国に来られた方はそんな雰囲気がないってことを経験されると思いますけどね。はい、じゃあ続いてまたあゆみちゃんの方からお願いします。
東京にお住まいの板橋貞之さんです。
はい、
先日出張で初の韓国に行ってきました。私はブライダル関係の仕事をしており、江南地区にあるドレスショップ、写真館、ゲストハウス形式の式場などを視察しました。韓国での結婚式のあり方などある程度は勉強していったのですが、以前の放送でホンスという習慣を聞き、もっと結婚式準備も含めに対する意識や習慣を教えていただきたいなと思いメールさせていただきました。数年前の中国視察で感じたことですが、写真撮影などでは肌の露出も多く大胆に感じました。韓国でもまるで芸能人になりきるようなポージングで、日本とは美意識の高さ、視点が違うのかなとも感じています。国際結婚も多い韓国ですので、そのあたりの変化も含め、結婚式に対する二人や家族の意識、習慣などをぜひ改めて教えてください。韓国語は1年ぐらいポッドキャストで勉強中で、次回はゆっくり会話に挑戦する旅行をしたいと考えています。よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まさにね、このポージング、私も韓国に来て一番驚いたことの一つですけど、韓国人は結婚するとその結婚式は割と日本よりはあっさりしてたりするんだけど、その過程で写真集を作る過程が多いんだよね、夫婦でね、うん、もう写真に残すっていうことに命をかけるのは日本人以上で、まあ日本人は恥ずかしいっていうこともあって結婚写真っていうのは謙虚に1枚だけ撮るみたいな感じがあったりすると思うんだけど、韓国はもう昔からだけどね、とにかく芸能人みたいな演出バリバリの熱々ラブラブの写真をいっぱい撮るんだよね。もう抱きしめている写真とか抱き上げている写真とか、もうポッポキスしてる写真とかね、あるいはなんかこう新郎がバイオリン弾いてるのを新婦がウェディングドレス姿でこう座って聞いている写真とかね、まあ、そういう演出でいろんなちょっとこちらが赤くなりそうな写真いっぱい撮るのが普通ですよね。
あと、もう日にちが違いますよね。結婚式とは別にもう結婚式の前に写真先みたいな、うん、日本は結婚式の時に写真撮るんじゃないのかな。
それがね、本当にね、最初の頃結婚しましたみたいな家に遊びに行くと、まず最初にその分厚い写真集、片手で持てないぐらいの厚さがあったり、それを2冊とか3冊とか、あと部屋ごとにそういう演出した写真をでっかい額に入れて飾ってたりするっていうのは基本ですね、
うん、
そして韓国人はそれを美しいだろうと見せてくれる、それに私は感動したけどね。夫婦の愛を誇るっていう、恥ずかしいものじゃなくてこう美しいものとしてみんなに披露しようという姿勢が私は感動だなと思ったんだけどね、うん、まあ、ということで、韓国人、そのブライダル文化っていうのは、ある面、その日本と違うところで力を入れてるの、この写真っていうところでね。日本は結婚式自体はすごい大掛かりだったりするじゃない、
うんうん、
韓国はあんまりホテルでやる人もいるけど、そんなに多くないし、基本的には結婚式はあっさりで終わったりするけどね。
なんであんなにあっさりするんですか？
長くやっても退屈だからじゃない？
そう。格式じゃないんだっていう感じがある。
でもなんか あそこまであっさりするとしなくてもいいんじゃないと思っ
ちゃって。いや、しないとまずいでしょ。うん、だから韓国の場合、そのお祝いで人を集めるっていうのが結婚式だけじゃないので、うん、ペギルだったりトルだったりファンガプだったり、いろんな時に親戚中や知り合い中を集めて式場を借りて宴会を開くっていう機会が多いから、その分短くやらなきゃ、たくさん列作って待ってるから、それぐらいお祝いが頻繁だから多分短くやると思う。
式場が儲けるんですよ、
うん、だからそれは でも1回の値段は低くなるわけだ。
いやでも値段とかの問題じゃないでしょ、結婚式って、うん、待って韓国ね、その結婚式する前にそんだけ力入れて写真撮ってね、ドレスもいっぱい着るわけじゃない、うん、なんかする意味あるのかなって感じじゃない？
うん、結婚式はしないとダメ。
どういうこと、結婚式しないってこと
言ったら、うん、だってそう、さらっと言ってさらっと終わって、なんか試すのかなって感じ。
それでも儀式なの、しないとダメなの。
なんか退屈させれないっていう意味でもいいんじゃないの。
何年げ写真パッケおったってやつだよ。だから写真はすごく凝って撮るの、うん、でもお祝いは簡単に
さら
っとやって、さっさと行ってさっさと食べてさっさと帰ればいいの、うん、
はい。まあ、いずれにしても韓国の場合はそういう風にして式よりは写真に力を入れるって話ですね。ということで、どうもありがとうございました。それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。
사랑해요.